こんばんは。皆様、オープン礼拝にようこそ。配信の皆さんをようこそ。とても涼しくなったですね。昼間は暑かったですが、涼しくなってきました。今日はどんな気持ちで皆さん来られたんですかね。私は分かりませんが、まあ、自分の話をしてしまうと、この1週間、私のような人間がこう前に立っていいのかと思い、こうガッチガチに肩こりをしていましたなんですけれども、昨日はお風呂に入ってリラックスして、まあ、ほぐしたんですけれども、でもここに立っていていいんだっていうふうに今日はなんか思ってます。神様が愛してくださって、ここに立っていることを許してくださってると思うんで、大丈夫ですっていう感じで、何が大丈夫か分からないですけど、今日はとても良かったなって思います。皆さんもちょっとリラックスして神様に礼拝捧げられるのダメなんじゃないかなって思う人いるか分からないんですけど、大丈夫ですのでね、神様に捧げていきたいなって思っています。では始めていきましょうか。ご無理でない方はお立ちください。すべての悲しみという賛美をしていきましょう。
祝福が多い喜びが私の地下となる。悲しみの夜でも朝に主の喜びが来る。すべての悲しみ、すべての恥を主の喜びに変えてしまおう。
それではメッセージの前にただ一つの願いを賛美していきましょう。
私の願い求めは主の家に住まうこと、命の限り麗しき主を仰ぎ見て主の宮に住み、主を思う麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思う。
もう一度、ただ一つ、
ただ一つ私の願い求めは主の家に住まうこと、命の限り麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思う麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思う麗しき主を仰ぎ見て、主の主を思う麗しき主を仰ぎ見て、主の宮に住み、主を思う。
それではお座りください。メッセージの前に司会者が一言お祈りさせていただきます。お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今日あなたを礼拝するために集まり、また自宅で礼拝できることありがとうございます。私たちの日々の生活の中でいろいろなことが気になっている時もあると思います。違うことに目を向けている時があると思いますが、主は確かにそこにおられます。神様は確かにそこにおられますから、どうかあなたの存在をこのメッセージ通して知ることできますようにお願いいたします。私たちの心を開いてくださるようにお願いいたします。感謝します。イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に、心から 神様を喜び、そして賛美し、祈って、礼拝を捧げていきたいなと思っています。一つですね、メッセージに入る前にアナウンスをさせてください。青年の皆さんのみです。青年の皆さん限定です。青年会では、来月10月16日の土曜日に青年収容会を計画しています。もうすでに皆さんのお手元にチラシが配られていると思いますけれども、ぜひ参加してください。お待ちしています。まだ1ヶ月もあると、余裕を出してしまわないで、もう行くと決めたならばもう10月16日です、土曜日、今回は、みんなで筑波山に行く、そんな計画を立ててますので、ぜひですね、みんなで一緒に行きたいと思います。今5人ほど申し込みがあります。まあ、5人で行っても楽しいかもしれませんけれども、でも50人で行ってもきっと楽しいだろうなと思いますので、青年の皆さんはですね、ぜひぜひ申し込みをしてください。申し込み用紙忘れたという方はですね、受付の近くにも置いてありますので、申し込み用紙を私井上まで出していただければと思います。よろしくお願いします。さて、今月ですね、詩編を続けて読んでいきますけれども、皆さんにちょっと聞いてみたいことがあると思うんですね。皆さんは詩編を一言で表すとしたらどんな言葉が当てはまると思いますか、という質問です。どうでしょうかね。まあ、いろんな表現ができます。いろんな言葉を使ってこの詩編というものを、表すことができるんだろうなと思います。私もですね、ちょっと考えてみました。そして最近ですね、ある一つの言葉が思い浮かんだんです。詩編といえばそれは変化球である。変化球、この言葉がですね、パーッと頭に浮かんで、そして、あ、これだというふうに思うようになりました。皆さん、変化球というのはですね、野球でよく使われますよね。まあ、野球の変化球にもいろいろあるわけですけれども、カーブであったりシュートであったりスライダーであったり、フォークもチェンジアップもツーシームもいろいろあるわけですけれども、詩編というこの一つのまとまりの書物を読んでいくときに、そこに本当にたくさんのバラエティ豊かなスタイルや表現が出てくるということがよくわかります。そしてそこにはですね、いろんなメッセージやまた思いが詰められているということがわかるんですね。ですからまさに、これを変化球と呼ぶにふさわしいのではないかなと思います。もちろんストレート、度がつくほどのストレートな詩編もあります。もう私たちの心にですね、もうそのまま飛び込んできて、そうだそれだよと思えるような、そんな詩編もあります。でも時にはですね、思いっきりひねってってくるような詩編があるわけですね。さあ、今晩は詩編の第11編を開いて読んでいきます。今晩の詩編はちょっと、いや、かなりの変化球だと思います。それでは、聖書を、開いて読んでいきたいと思います。旧約聖書の詩編第11編の1節から読んでいきたいと思います。お持ちの方、聖書を持っている方はどうぞ開いてみてください。お持ちでない方は前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。詩編第11編1節から7節まで、それではお読みいたします。指揮者のためにダビデによる。主に私は身を避ける。どうしてあなた方は私の魂に言うのか。鳥のように自分の山に飛んで行け。それ見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗がりで心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら正しいものに何ができるだろうか。主はその聖なる宮におられる。主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その御心は暴虐を好む者を憎む。主は悪者どもの上に網を下ろす。火と硫黄、燃える風が彼らへの杯。主は正しく正義を愛される。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。今お読みしましたのは詩編の第11編、詩編の中では比較的短い詩編だと思います。確かに短い詩編でありますけれども、でも注目すべきはその長さではなくて中身であります。私がこの詩編11編を読んで 最初に抱いた第一印象はですね、何これでした。何これと思いました。もう少し具体的に噛み砕いて言うと、一体何を言いたいんだこの詩編はというのが本当に、最初に感じた、正直な気持ちでした。詩編というのは人間の心情とか感情を表しているものが多くて、もう一度読んだだけですぐに分かる、まあ、そのようなですね、詩編も確かにあるわけです。ああ分かる分かる、共感できる、自分にもそういうことあるよと思えるものも結構あるんです。しかしこの11編、正直何を言ってるのか分からなかった。それが私の第一印象で、あります。ですからまさにこれはですね、変化球の詩編だなと思いました。しかもかなりひねりを聞かせた詩編だと思うわけです。しかしこの短い詩編を繰り返し繰り返し繰り返し読みながら、そしてもう頭の中で、そして心の中で思い巡らせているうちに、ふとある光が見えてきたような気がしました。そこでですね、今日はこの詩編が最も伝えたいことではないのかと思えることを先にですね、申し上げておきたいと思います。それはですね、神様にレッテルを貼ってはいけないということです。神様にレッテルを貼ってはいけない。どうしてそういうふうに考えるに至ったのか、そのことは後で詳しく説明したいと思います。先ほど私はですね、第一印象という言葉を使いました。皆さんもよく使う言葉だろうと思います。第一印象、初めて会った人や初めて訪れた場所に抱く自然な印象です。英語ではファーストインプレッションというそうですね。この第一印象というのは後から変わっていくことも多いと言われています。例えばですね、人を見てうわ怖そうな人と思った人が実はとっても優しい人だった、よくある話です。あるいはですね、いやこいつすっげえ真面目だなと思っていたのが、でも実はとってもユニークでとても面白い、そんな人間だということが後から分かった、まあ、そんなふうに印象が変わっていくということは確かにあるわけです。それから先入観という言葉もよく使うと思うんですね。先入観、この人はもしかしたらこんな人ではないのだろうかという想像であったり、人から聞いた話をもとにその人の性格とかタイプを決めていくこと、先入観。先入観というのはですね、おそらく否定的な、ちょっとこうネガティブな意味で使われることが多い言葉だと思います。そしてこれは結構後を引くと言いますか、もうずっとそのことがですね、こう心に残ってしまうことも多いと思うのです。ある人やある物事に悪い先入観を持つと、そのことがずっと後まで続いてしまう、そんなことも、あるのではないでしょうか。さらにですね、イメージという言葉も私たちの日常の中によく出てくる言葉だと思います。イメージ、良いイメージ、悪いイメージ、でも一旦そのイメージが作られてしまうと、なかなかそれを修正することが難しかったりするものです。例えば皆さんが神様に対して持っているイメージはどんなイメージでしょうか。そのイメージはそれなりの理由と、そしてそれなりの時間をかけて作られてきたものではないかなと思います。そうすると神様というのはこういうお方であるというイメージは、その後なかなか修正されないまま自分の中に残ってしまうということが多いように思うのです。そして、最後にですね、レッテルです。いわゆるレッテルを貼る、よく使いますよね。人や物事を一方的に評価したり判断したりすることです。それをレッテルを貼るという、きっと私たちも無意識のうちにレッテルを貼り付けてしまったりすることがあるのではないでしょうか。例えば昔はですね、人間の性格を ネクラネアカという言葉で表現したりしていました。ネクラネアカ、ご存知でしょうか。知らない若い人も結構多いんじゃないかと思うんですね。最近の言葉で言えば陰キャとか陽キャとかいった、そういったレッテル貼りなんです。自分の周りにいる人を見て、あいつはネクラだとかですね、いやこいつはネアカだよと色分けしていく、あるいは陰キャ陽キャという区別をして一方的に人の性格を色分けしていく。考えてみますと、人間の性格をですね、明るいか暗いかという2つだけに分けるということ自身ができないことではないかなと思うのです。しかしそういったことが私たちの周りに、結構行われているわけです。そして勝手にそんなレッテルを貼り付けて人を評価してしまうということが意外に多いのではないでしょうか。では神様に対してはどうなのでしょうか。神様のことをですね、いや神様って陰キャだよねという人はいないと思うんですけれども、でも私たちの中で神様に対してもしかしたらレッテルを貼り付けていることがあるかもしれない。神様はきっとこういう方に違いないというイメージや先入観を私たちは自分の中にいつの間にか作り上げてしまっている。そして神様に対してレッテルを貼るようなことをしているかもしれない。今日詩篇11編をこれから読んでいきます。そこから聞こえてくるのはですね、神様に対してレッテルを貼ってはいけないというそういう声が聞こえてくるわけです。さあ神様に対して誰がどんなレッテルを貼ってるというのでしょうか。11編から読み解いていきましょう。もう一度詩篇の11編1節をお読みしたいと思います。ご覧ください。指揮者のためにダビデによる、主に私は身を避ける、どうしてあなた方は私の魂に言うのか。そこまでにしておきたいと思います。この詩篇11編はダビデによると書かれている、ダビデが作った詩篇である、そのことがはっきりと書かれています。そのダビデが主に私は身を避けると書き出すわけです。身を避けるというのは安全な場所に避難をするという意味です。英語の聖書をですね開いてみますと I put my trust in God というふうに訳されています。 I put my trust in God、 神様に信頼を置くというような、そういうニュアンスの言葉で訳されていました。つまり安全な場所に避難する、すなわちその安全な場所というのは私が信頼を置く主なる神ご自身であるとダビデはここで告白しているわけです。危機的な状況に出くわした時、私たちがどこに逃れるのか、そして誰を信頼していくのか、とても大切なことです。日本では最近といいますか、もう10年以上になるんでしょうか、本当に毎年のように災害があちこちで起きるようになりました。台風や豪雨による水害があります。河川の氾濫やまた土石流による被害が出てきています。大規模な地震やそして火山活動など、私たちがいつそれらの災害に出くわしてもおかしくないような、そんな状況の中で私たちは生活をしているわけです。そういった災害が起きた時に大切なことは、適切なタイミングで安全な場所に避難する、そして逃れるということです。そこに命がかかってるわけですね。どこが安全な場所なのか、どこへ避難すれば安心なのか、そのことをあらかじめ把握しておいて、そしてそこへ逃れるということ、それが大事です。これは人生の災い、人生の危機的な状況においても全く同じだと思います。突然の災いがやってきた時に一体どこへ逃れるのか、誰を信頼し、そしてどこへ身を寄せるというのか。ダビデは主なる神こそが信頼できる避難先だと告白しているのです。しかしそんなダビデに対して 真っ向から疑問を投げかける声が聞こえてくるわけです。もう一度ですね、一節をご覧いただきたいと思います。主に私は身を避ける。どうしてあなた方は私の魂に言うのか。ちょっとこの言葉にですね、接続詞を入れておきたいと思うんですね。主に私は身を避ける。にもかかわらず、どうしてあなた方は私の魂に言うのか、まあ、そういうニュアンスの表現文章だと思います。このあなた方というのが出てくるわけですけれども、誰を一体指してるんでしょうか。あなた方というのは一体どういう人のことを言ってるんでしょうか。ダビデはその情報を一切与えてくれていません。しかし主に私は身を避けると言ったダビデの言葉に対して疑問を投げかける言葉であるということには間違いがありません。一体ダビデにどんな言葉が聞こえてきたのでしょう。続けてですね、一節の後半から三節までを読んでいきたいと思います。鳥のように自分の山に飛んで行け。それ見よ、悪者どもが弓を張り、弓に矢をつがえ、暗がりで心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら正しいものに何ができるだろうか。まず鳥のように自分の山に飛んでいけという言葉が飛び込んできます。これはですね、野生の鳥さえも自分にとって最も安全な場所、自分が逃れる場所を知っているということを意味する言葉なのです。実はですね、イスラエルにおいては鳥だけではありません。人間にとっても最も安全な避難先は山でありました。今はちょっと違うかもしれませんけれども、かつてはそうだったんですね。イスラエルという国は実際に行ってみると分かるんですけれども、その国土のほとんどが、岩山のような、地形で覆われているところなんですね。まあ、海の近くとか湖や川の近く、それから南部の方に行くとちょっと砂漠のような場所があるんですけれども、それ以外はほとんどが山で覆われているような地形でありました。そしていざ戦争が起きた時に人々が逃げ隠れるのは岩山をくり抜いた小さな洞穴のようなところに逃げ隠れるというのが常識であったというのです。そのようにですね、イスラエルの人たちは自分たちが逃げる場所がどこであるのかということをよく知っていたわけです。ダビデがこの時にサウル王に追われていたのか、それとも戦争や内乱が起きて避難を余儀なくされたのか、それは分かりません。でもとにかくダビデは危機的な状況に直面しており、そして逃げ隠れる必要があったということは確かです。だからこそダビデの周りにいた人々が、あなたにとって最も安全な場所がある、そこへ逃げなさいと言っているわけです。これはダビデにとって挑戦であり、またチャレンジともなりました。危機に瀕する信仰者への問いかけであり、そして私たちに対するチャレンジでもあります。皆さんはですね、突然問題が起きた時に一体どんな反応をされるでしょうか。大きな試練が やってきた時に一体皆さんは一体どこに逃れようとするのでしょうか。信仰者にとってのチャレンジは災いの時に誰に信頼を置くのかということにあります。問題に取り囲まれ、そのままではどうすることもできないような状況の中で、一体何に頼り、そしてどこに安心を求めるのかということにあるのです。いついかなる時にも神様を信頼するのか、それとも他の人間的な手段に訴えようとするのか、そのことが問われるのです。苦しみの中で神様に頼る、信頼する、それはいかにも当然のことのように思われるかもしれません。しかし現実に問題が起きたとき、私たちの心はいとも簡単に他のものへと向けられてしまうのではないでしょうか。受験や就活で苦しんでいるときに、 神様を信頼し続けることは簡単なことでしょうか。仕事や生活上の問題が起きたときに、いつでも神様を信じて神様を待ち望むことができるでしょうか。生活上のトラブルに見舞われたとき、人間関係に苦しんでいるときに、お金や物がどうしても必要なときに、私たちはいつでも主に身を避けることができるのか。それとも別の何か他の手立てに頼ろうとするのか。皆さん2節をちょっとご覧いただきたいんですけれども、ここにより具体的な問題が描かれていると思います。2節、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗がりで心の素な人を射抜こうとしている。悪者がいます。問題を引き起こす者がいます。悪を行い危害を加えようとする存在がいる。弓を張り、鶴に矢をつがえるというのは、もちろんこれを文字通り読むことも可能です。恐ろしい武器を持ってですね、人を脅かすような悪いやつらがいる、そういうことも現実にあるでしょう。しかしその一方で、社会で横行する不正や悪の力を表している、そんな表現であると読み取ることもできる言葉なのです。つまり力や権力によって脅す人の存在、正しくないやり方で物事を進め、力ずくで人を支配しようとするもの、社会がそのような悪に満ちあふれ、悪しき者が人々を脅かし、恐怖によって現実がねじ曲げられていくような社会、しかも悪者どもは暗がりで心の素な人を射抜こうと待ち構えているというのです。皆さん、暗がりですから、これは闇です。真っ暗な闇の中で、まっすぐ正しく生きていこうとする人の心が突然射抜かれてしまう。いつどこからともなく襲いかかる闇の力に翻弄されるかもしれない、そんな状況に直面する。そのような社会の現実の中で、あなたは一体どこへ逃れようとするのか、誰により頼もうとするのか。さらにダビデに対する問いかけは続きます。3節、よりどころが壊されたら正しいものに何ができるだろうか。よりどころが壊されたら、たとえ正しいもの、正しく生きていこうとするものであったとしても、何ができるだろうか。いや、何にもできないのではないか。ダビデへの問いかけ、そして疑問がこのように続きます。ダビデにとってよりどころは一体何であるのか。あなたの人生のよりどころが一体どうなっているのか、そのことが問われているのです。皆さん、よりどころというのはですね、文字通り寄って立つところです。私が頼みとするところであり、私を支えてくれるもの。つまり、私の人生の土台となるもののことであります。私が一体どこに立っているのか。人生の土台が何であるのか、それは試練を通して試されるものです。問題の嵐が吹き荒れるときに、私の拠り所が何であるのか、私の立っている土台がどんなものであるのかということがあらわにされるわけです。ダビデは主に身を避けるのだと告白しました。けれども、危険や災いに取り囲まれるような現実の中で疑問が投げつけられているのです。疑いの声が届いているのです。あなたは神をよりどころとし、人生の土台を神への信頼としているかもしれない。しかし、その神に頼って本当に大丈夫なのか。その神が現実にあなたのことを守ってくれるのだろうか。あなたのよりどころとし信頼する神を人生の土台として本当に間違いないのだろうか。これは私たちの周りでも聞かれる神への疑いの声であり、そして疑問であります。確かに宗教も良い、信仰を持つことも悪いことではない。しかし、あなたの信じているその神が本当に頼りになるのか。いざという時に、そう、今目の前で起きているこの問題に対して、それは本当に助けになるのか。これは私たちの周りからも 聞こえてくる声であるかもしれません。しかし同時に私たちの心の奥底から聞こえてくる声であるかもしれません。神様を疑っているのは神を信じようとしない人々だけではない。実は私の中にも神を疑う気持ちが生じてはいないのだろうか。本当に心底私は神を信じ頼ろうとしているのだろうか。神様への信頼というのはいつも同じ大きさであるとは限りません。私自身の状態によって神様への信頼は大きくなることもあり、また小さくなってしまうこともあるでしょう。神様に対する信頼のイメージはある時はですね、はっきりと明瞭であり、しかしある時はなぜかぼんやりとよく見えないということもある。神様のイメージが歪められてしまうのならば、神様への信頼は揺らぎ、そしてそれは本当に不安定な状態を引き起こすことでしょう。そして辛い経験をした者が時に神様にレッテルを貼るようなことが起こってくるかもしれない。ああ神様、今回ばかりは私のこの問題を解決することができないのではないか。神様はあの人やそしてこの人を助けることはできるかもしれない、でも私の場合は例外なのではないか。神様にそんなレッテルを貼り付けたくなるようなことが起こってくるかもしれない。皆さん、レッテルというのは一方的に決めつけられた不当な評価のことを言います。本当はそうではないのだけれども、でもそのように決めつけてしまうことを指すのです。そのように決めつけ評価することで人を引き下げるということ、それがレッテルを貼るということに他なりません。人からレッテルを貼られることで私たちの心は本当に深く傷ついてしまいます。お前はこうに違いない、お前はこういうやつなんだと決められてしまう。自分ではない自分を押し付けられ、そして決めつけられてしまう。皆さんはそういう経験をしたことがないでしょうか。反対に人にレッテルを貼り付けるということを私たちは自分でも気がつかないうちにしているかもしれません。皆さんは誰かにレッテルを貼ってしまったということがあるでしょうか。夫が妻に対して、妻が夫に対して、親が子供に対して、子供が親に対して、そして友達同士の間でレッテルを貼ってしまう。あの人はこうなんだ、こうに違いない、もうこういうやつなんだ、そのように思い込み、決めつけ、一方的に評価を下す。レッテルを貼られることも、そしてレッテルを貼り付けることも、それは事実を歪めるものです。その人本来の姿を隠し、本当でない何かを押し付けるものです。そして人間は神様に対してもレッテルを貼ることがあるわけです。ダビデは神様に身を避けると告白しました。主を信頼すると宣言しました。しかし疑いの声が聞こえてくる。神を避けどころとして良いのか、その拠り所とするものは確かなのか、それは壊れてしまいやしないか、その声に対するダビデの応答は実にシンプルなものでした。ダビデは神様がどのようなお方であるのかを確かめ、告白し、そして宣言します。神様にレッテルを貼るのではなく、神様の姿、神様の御業を繰り返し繰り返し告白していくのです。この後ですね、11編の後半4節から7節までを読んでいこうと思っています。ダビデはここで繰り返し神様の姿だけを述べていきます。レッテルを貼るのではありません。神様の真実をただただ忠実に正確に描き出すことに努めていく。4節からご覧ください。主はその聖なる宮におられる。主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その御心は暴虐を好む者を憎む。主は悪者どもの上に網を下ろす。 火と硫黄、燃える風が彼らへの杯。主は正しく正義を愛される。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。ダビデはここでこの11編の後半において自分のことについて語ることを一切しません。あるいは悪者や人々のことを語ることもしません。人間の姿ではない、人間の考えや声でもない。主はどこにおられるのか、主は何をされているのか、主はどのようなお方であるのか、そのことをですね、もうただひたすら語っているだけなんです。この4節から7節を見てお分かりのように、主は主は主はと主なる神の姿、主のご性質、主の振る舞い、主の御業が語られているだけなのです。そのことだけにダビデは集中しているのです。そして最後7節の終わりでダビデは結論を語ってこう言うのです。すぐな人は御顔を仰ぎ見る。これがダビデが出した結論です。悪者が弓を張り矢をつがえ、心のすぐな人を射抜こうとしている。社会に不正がはびこり悪が横行している。けれどもダビデがまず優先したことは主なる神の御顔を仰ぎ見るということでした。レッテルを貼るのでもなく、神様のイメージを歪めるのでもありません。主なる神の真実を見る、主なる神のご計画を知る、主なる神の姿をまっすぐに見て、そこから目をそらさないのです。皆さんが明日から過ごそうとするその場所は一体どのような場所でしょうか。あなたが学校で、また職場で神様の真実な姿は一体見えているんでしょうか。人間の声が響き渡り、人間の力が社会を支配してはいないでしょうか。悪や不正がまかり通ってはいないでしょうか。不条理や理屈の通らない道理が幅を利かせていないでしょうか。そして人間の決めたルールや決まりごとに縛られてはいないでしょうか。私たちの住む社会は、そうです、この日本という国は確かに神から遠く離れていることでしょう。神を土台とせず、神を認めない世界がそこに存在していることでしょう。だからこそ私たちは毎週毎週教会に集まるのです。そして共に礼拝を捧げるのです。そこで私たちは真実な神の姿を仰ぎ見ます。主の御顔を仰ぎ見るのです。主がどのようなお方であるのかを知ります。主がなされるご計画に耳を傾けます。そして聖書が語る主の姿を調べ学んでいくのです。そのようにして私たちは自分が今どこに立っているのか、今自分がどこに置かれているのかを知るのです。神様の正しい姿をまっすぐに見つめていくのです。そして私たちが信頼する神様に近づいていくのです。私の人生の土台の確かさをそこで知るのです。さあ皆さん、今週は一体どのような1週間となっていくのでしょうか。どのようなことが皆さんの毎日の日々の生活に待ち構えているというのでしょうか。問題が起こってくるかもしれない、試練に直面するかもしれない、あるいは嘆き悲しむようなことに出くわすかもしれない。そんな時は堂々と主に身を避けてください。私たちが信じて間違うことのない唯一のお方のもとへ逃げ込んでください。そこで主があなたをどのように取り扱われるのか、そこで主があなたをどのように守ってくださるのか、そのことを見てください。神様の姿を知れば知るほど主への信頼は増していく。神様のご計画を知れば知るほど平安が増し加えられていく。そして神様の御顔を仰ぎ見れば見るほどに私たちの信仰の土台は堅固なものになっていくのです。皆さんお一人お一人が今週も主に身を避けるものとなっていくことができますように、そして主の御顔をはっきりと仰ぎ見るものと なっていくことができますように、そんなふうに祈らせていただきたいなと思います。お祈りをいたします。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。神様、自分が何者であるのか、そのことを私たち誰もが探し求め確かめたいと願っています。自分が一体どういう人間なのか、どういう人間になりたいのか、誰もがそんな自分自身の姿を確かめ追い求め知りたいと願っています。しかし社会生活を営む中でいつの間にかレッテルを貼り付けられてしまうことも少なくありません。本来の自分ではない自分を押し付けられ、決めつけられ、そして傷つき悩むことも少なくないのです。もしかしたら私たち自身も周りにいる人を先入観や勝手な思い込みで誤解してしまうようなことがあるのかもしれません。いや、私たちは神様に対してさえそのように思ってしまうことがあります。神様への期待や願いが膨らんで、自分にとって神様はこんな存在であってほしい、そんな勝手な要求を知らず知らずのうちにあなたに対してしてしまっているのかもしれません。あるいは神様に幻滅したり神様を恨んだりするような中で、いつの間にかあなたから目を背け、諦め、レッテルを貼り付けるようなことをしているのかもしれません。神様、あなたは永遠から永遠に至るまで変わることのない神です。地が揺れ動き、世界がどんなに変わっていったとしても、あなたは決して変わることのないお方です。どうかそんなあなたのことをしっかりと見ることができるようにしてください。苦しみや問題に取り囲まれるような時でも、あなたの真実な姿から目をそらすことがなく、あなたに向き合い、あなたを告白するものとなっていくことができるように。主よ、あなたは本当に良いお方です。本当に素晴らしい神です。いつでもそんなあなたを酒どころとし、あなたを拠り所として主に信頼するものとなっていくことができるように、私たちを導いてください。私たちに良くしてくださる主、私たちを恵んでくださる主、私たちをあなたの宝としてくださり、また神の子供としてくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答として、主は良いお方を賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。我が魂、
我が魂、主をたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何人 一つ忘れるな。我が魂、主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いお方、主は良いお方、恵みと憐れみの冠を持って、私の一生を良いもので満たす。主は良いお方、賛美を捧げます。
もう一度、我が魂、
我が魂、主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。我が魂、主を称えよ、聖なる皆を褒め称えよ。主をよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いお、
それではオープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきましょう。 これにてオープン礼拝を終わりにしたいと思います。お気をつけてお帰りください。